どうぞペテロへの手紙第21章のところをお開きください。前回私たちはこの手紙がペテロによって記されたものであるということで、その手紙を記したペテロという人物がどういう信仰者であったのかということを見てきました。この一節のところはこの手紙の受け取り人が誰なのかをこの箇所我々に示してくれています。それを我々見ていくんですけども、実はこの一節のところから大変大切な教理が含まれています。わずかなところなんですが、ペテロは私たちにとってとっても大切なその教理というものを教えようとしてくれています。驚くわけですが、今日我々はご一緒にそれを見ていきます。確かに教理っていうと皆さんはもう構えられるかもしれない。でもこの箇所は私たちの信仰とはどういうものなのか、救いとは一体どういうものなのかを改めて私たちに教えてくれます。あえてその学びに時間を取るのは、それが私たちにとって最も大切なものだからです。もう一度この一節をご覧くださいます。イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へと。今私たちが注目したいのは後半のところに出てましたけれども、私たちと同じたっとい信仰を受けた方々へと。この人たちが、ペテロがこの手紙を送ったその手紙の受け取り人であると、そのことを見るわけですけれども、一体彼らは誰かと、確かにここに書かれてますけれども、ここで教えていることは何かというと、救われている人たちの話です。で、そのことをペテロはこんなふうに私たちに教えてくれます。まずこの受けたという言葉を見ていただきたいと思います。このたとえ信仰を受けた方々へ、受けたっていう動詞をペテロはあえて不定過去という時制で記しています。でなぜかっていうと、この不定過去という時制を使うことによって、この出来事がすでに起こったこと、その事実だけを明らかにしようとしているわけです。だからいつかという話じゃないんです。こういう出来事があったということ、こういう事実があったんだということを明らかにしている。つまりすでにこの人たちは、この手紙をペテロから受け取った者たち、ペテロがこの手紙を送ったその対象となっている人たちというのは、すでにこの信仰を、この救いを受け入れた者たち。そして実はそのことがこのペテロ第2の手紙の3章の1節のところにも見て取ることができるわけです。ちょっとそこ開いてくださいます。ペテロ第2の3の1のところに、愛する人たち、今私がこの第二の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのですって。ちゃんとペテロが教えてくれているように、この第二の手紙は第一の手紙と同じ人々に対して書かれたものである。第一の手紙を受け取った人たちが今一度この第二の手紙を読むことによって、教えられたことをもう一回思い出して、そして心が奮い立つためであると、そのようにペテロ自身が教えてくれています。ですからこのペテロの手紙の第一もそして第二も受け取り人が同じだということがわかります。じゃあもうちょっと彼らについて学んでいきましょう。ちょっと皆さんペテロ第一の手紙の一章のところを開いていただきたいんですけれども、 ペテロ第一の手紙の一章の一節を見ていただくと、そこにいろんな地名が出てきています。一節、イエス・キリストの使徒ペテロからポンとガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々って書いています。おそらくこの地名をご覧になって、今皆さんもうカパドキアというところが実在していることは、ね、お気づきになるかと思います。これすべてあの今のトルコ、かつては小アジアと言われたその地域を指しています。もし皆さんが聖書の地図をお持ちでしたら、それをご覧いただくと、確かにトルコの北とそして西側の部分、そこにこういった名前の地名が存在しています。ですからそこにいる選ばれた人々、つまり救いに預かった人たちにこの手紙が送られている。この一節のところもそれを我々に教えるわけです。で、この地域の、この5つの地域ですけれども、救われた人々にこの手紙が送られているんですけれども、実はもうその時に、それらの地域には教会が誕生していたことをペテロ自身が教えてくれています。ちょっと進んで、ペテロ第一の手紙の5章をご覧くださいます。5章の一節をご覧いただきますと、そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者として、つまりペテロ自身ですけれども、お勧めしますと。だから長老であるペテロから、その地域に存在する長老たち、つまり教会が存在してたからです。そこにある教会の長老たちにこの手紙が送られていること、勧めがなされていることがここに記されていますよね。また同じ5章を見ていただきますと、13節のところにバビロンにいると書いています。このバビロンというのはローマを象徴的にこのように表しているわけです。ですからローマにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。つまりこのことからペテロ自身はローマにいてこの手紙を記しているということがわかるわけです。ですからローマにいて、そのペテロの周りにいるこの信仰にある婦人たちが、この小アジアのクリスチャンたちに対してこの手紙を、このような挨拶を送っているということを我々はここで見て取ることができるわけです。さて、その地域に存在していた教会ですけれども、その教会を構成したメンバーは間違いなくユダヤ人、そして異邦人です。で、なぜそのようなことが言えるかというと、実際にこの手紙を見ていきますと、まずペテロは旧約聖書を引用してメッセージをなしているということです。旧約聖書を引用するということは、聴衆の中にユダヤ人たちがいたからです。ユダヤ人たちに伝道する場合は、時代がどの時代であれ、場所がどこであれ、必ず旧約聖書を使います。つい最近ユダヤ人たちに伝道しているそのサイトの紹介があって、それを見てますと、ヘブル語でもってユダヤ人たちに伝道しているその様子がビデオで映されてました。ヘブル語を語りながら何をしたかというと、ユダヤ人たちが絶対に見ないと言われるそのイザヤ書の53章、その箇所を読ませて、この箇所が一体何を教えているか彼に質問してました。救世主の話であり、その救世主というのは死ぬんだということ、まさにイザヤ書の53章、我々よく知ってますけれども、ユダヤ人たちそれを知らない。そこでその箇所を読ませて、旧約聖書はメシアについて、救世主についてこのような予言をなしていた、一体その人物が誰か分かるのかと言って説明をして、そしてイエスの福音を彼らは伝えていらっしゃった。ですから言いたいことは何かというと、どの時代であってもユダヤ人に語るのであれば旧約聖書を使うわけです。でここを見ても、確かにペテロが旧約聖書を使うということは、聴衆の中に、会衆の中にユダヤ人たちがいたからです。またもちろん異邦人がいたことは言うまでもありません。 で、このペテロ第一の手紙なんですけれども、この手紙というのは政治的にも社会的にも経済的にもまた道徳的に大変不安定な時代に生きたクリスチャンたちに宛てて、この手紙は書かれています。なぜかというと、皆さんよく覚えていらっしゃるように、あのローマ皇帝ネロによっての迫害というのが起こりました。クリスチャンたちがローマが焼けたその責任を負わされるわけです。彼らはクリスチャンたちはこういう人々だから迫害すべきだと、もちろん嘘を吹聴するわけですけれども、どんなふうにその当時のクリスチャンたちが言われていたかというと、クリスチャンたちというのは反社会的な人々であると、彼らは無神論なんだと。もちろん事実ではありません。しかしローマの人々は多神教徒でした。ですから自分たちと同じように信じないからといって、彼らのことをそのように無神論者であると、そのように言ったわけです。また生産式なんかを見ると、その血を飲むとか肉を食べるなんていうことで、この人々は共食いするとか人の肉を食うんだとか、そういうふうなことを言ったし、兄弟姉妹を愛するということが教えられているゆえに、彼らは近親相姦者であると、もう様々な非難を受けていた。そういった迫害の中に彼らはいたわけです。そこでペテロは彼らを励まそうとするわけです。悪人呼ばわりされていた彼らを励まそうとするわけです。それがこのペテロ第一の手紙でした。その迫害の中にあってどのように生きていくのか、信仰をしっかりと持って主に対して忠実に歩み続けていくように、そのために必要なアドバイスを与えたわけです。そして今私たちが見ようとしているこのペテロ第二の手紙というのは、もう一度彼らの信仰が奮い立つようにとの目的から書かれています。そしてペテロはなおも迫害の中にいるこのクリスチャンたちに対して、主に対して、特に主の御言葉に対して忠実であり続けるようにと教え励ますわけです。いろんな偽りを語る教師たちが教会の中に入り込んでくるって、だからあなたたちはしっかりと御言葉に立つようにと、神の真理に立つようにとペテロは励ますわけです。これがこの手紙が書かれた背景です。でもよく考えてみると、皆さんね、教会の中にいろんな偽りの教師たちが入り込んできて、神の言葉だと言いながら実はそうでないものを教えるということ、私たちの周りでも起こってますでしょ。皆さんの家を訪問する異端はこんなこと言いますでしょ。聖書一緒に勉強しませんかって。でもそうは言いながら聖書を学ぶことはありません。自分たちの聖書でないものをあたかも聖書のようにして教えていく、そうして人々を惑わすって。彼らが言うのは、自分たちの教えを吹き込むために一番ふさわしい存在というか、教え込みやすい存在というのはクリスチャンたちだって言います。なぜか分かります？クリスチャンたちはある程度聖書に触れてます。でも悲しいことに、その聖書の真理に立ってない人がたくさんいるからです。いろんなことを聞くと動揺してしまうんです。そういうのは格好のターゲットです。ですからどの時代であっても、神が常に教えられることは何かっていうと、あなたは一体何を信じているのか、なぜそれが真理だと言えるのか、信仰において成長しなきゃいけないということです。この神様のお言葉が、この御言葉の真理が我々に確信というものをもたらします。その時に私たちはいろんな教えを聞いても、それは聖書の教えに反すると、それは真理ではないと、そのように私たちは見極めがつく、判断することができるわけです。パウロがこんなことを言ったの、皆さんよく覚えていらっしゃるでしょう。 後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものですって。で、終わりの時代になってくると、惑わす教えがどんどん入り込むということで、そういう人々が増えていくということです。今のテモテ第一の手紙の4章の1節と2節のところでした。で、そういう時代に今なってますでしょ。私たちの周りには本当に聖書やまたキリスト教と名のもとにいろんな教えがなされている。大変恐ろしいことは、周りがそういうその状況になっているだけじゃなくて、教会の中にも問題が生じてきている。つまり教会が自分たちが聞きたいことを語ってくれる人、そういう教師たちを集め始めるって。いろんな牧師たちと話をしたときに、そんなことを何度も耳にします。ある方がこんなことをおっしゃったんですけれども、浜寺で語られているようなメッセージが私たちの教会で語られたら教会いなくなってしまうって。一体彼は何を語っているんでしょう。聴衆が、会衆が聞きたいことを語るのか、それとも神が語れということを語るのか。パウロが私たちに教えてくれるように、これは神の教会であって、神の教会にあって送られた働き人に、神ご自身が託された責任というのは、神の言葉を忠実に語ることです。エペソの4章が教えてくれるように、御言葉をしっかりと語ることによって、それによって教会の人々が成長するためにです。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。つまり教会に与えられているこの働き人は、牧師は、神様のお言葉を語ることによって教会一人一人が信仰において成長するようにと。そうすることによって、続いてこう書いてます、14節に、それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなくと。こうして御言葉を通して、それを聞き、それを学んでいる一人一人が、信仰者であなたが成長して、いろんな教えが入ってきても、それは違うんだと。そういったものに惑わされることがない信仰者へと成長するためであると。これが神様の意図されているところです。だから私たちは神様のお言葉を忠実に語らなきゃいけない。皆さんが聞きたいことを語るんじゃなくて、皆さんが聞かなきゃいけないことを私たちは語らなきゃいけない。なぜかというと、ね、皆さん、信仰の成長は何回も何回も何回も何回も何回も我々見てきたように、信仰の成長っていうのは御言葉の学びと御言葉の実践、これによってのみ起こるんです。私たちはもうすぐにでも信仰において成長したいと思うかもしれない。でも残念ながら、それは継続した働きです。御言葉を学び、それを実践することによって、徐々に私たちは変えられていきます。感謝のことに、そういったクリスチャンが私たちの群れの中にもたくさんいらっしゃる。御言葉を正しく学び、それを実践していくこと。だからパウロは、御言葉を述べ伝えなさいと、時は良くても悪くてもしっかりやれと言われたのは、まさに今我々見てきたように、御言葉が私たちの信仰の生活の中で最も大切なものだからです。ですからね、皆さん、信仰者であるあなたの大きな責任というのは、さっきからお話しているように、あなた自身が御言葉にしっかりと立つことです。語られたメッセージが真に神の御言葉である聖書の教えに沿っているものかどうか、それをしっかりと吟味することです。語られてるから、著名な先生方が、著名な方がお書きになったから、だから真実なのかではなくて、本当にそれが聖書が言ってることなのかどうか、 そのことをいつも吟味することが必要です。覚えてますね皆さん、あのベレアという、ね、ところにあった教会をパウロは非常に称賛してましたでしょ。なぜベレアの教会が称賛されたのかって、パウロとシラスはテサロニケからベレアへと向かっていきます。そしてそこに着いたら彼らはすぐにユダヤ人の会堂に入って何をしたかっていうと御言葉を語るんです。でこれは使徒の働きの17章に出てきますけれども、11節にこんなふうに書いています。ここのユダヤ人は、このベレアという町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちだって書いてあるんです。良い人たちだって、ね、なんか良い人たちって聞いたら私たちはなんか道徳的に良い人たち、人間的に良い人たち、そういうふうに思うわけですが、ここで使われている言葉は実はそうじゃないんです。この良い人たちというのはどういう意味かというと、学ぶことに大変意欲があって、そして彼らはあることに対してそれを公正に評価するという、そういうことを実践してたんです。だから見てください、十一節は良い人たちで非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。だから彼らは良い人だったって言うんです。彼らはこういう人です。御言葉を非常に熱心に聞いて学ぶことに関して大変な意欲を持ってた。もっと御言葉を知りたい。もっと御言葉を学びたい。もっと神のことを知りたい。そういう意欲があった。同時に彼らは偏見のない心、偏見でない人々だったんです。彼らは聞いたんです。そしてその上でその聞いている内容が本当に聖書が教えていることかどうかっていうことを彼らは吟味したんです。だから素晴らしい信仰者だったんです。こうして見たときに私たちが目指すべきその教会の姿っていうか信仰者の姿が分かりますでしょ。私たちは教会にやってきてただ何か話を聞いて帰る、そうじゃないですよね。我々こうして集まってきているのは私たちの愛する神に礼拝を捧げるためでしょ。そして神は私たちにこの神のお言葉を通して神の御心というものを明らかに示してくださる。なぜかというとそれを聞くことによって私たちはそれを実践しようとするから。なぜなら実践しなければ私たちの信仰は成長しないから。信仰が成長しなければ私たちが生かされている目的である神の栄光を表すことができないからです。ペテロはこの手紙をこの小アジアにあるこのクリスチャンたちに、この教会の人々に送っています。彼らの信仰がいろんな教えで惑わされたり動揺することがないためにしっかりと真理に立つようにと、そのことをまず私たちはここに見ることができます。そしてその教えというのはどの時代でもどの場所にあっても我々一人一人信仰者がしっかりと耳を傾けなきゃいけない、その教えであることは言うまでもありません。さてこの一節ですけれども、今最初にお話したように私たちと同じたっとえ信仰を受けた方々へと、このようにこの手紙の送り主、送り先が記されているわけですけれども、ペテロはここで救いについて教えています。救いについて教えています。しかもその救いっていうのが神の恵みなんだっていうことを教えているんです。だから最初にお話したように大変大切なことをペテロはここに記してくれています。ゆっくりとまたしっかりと見ていきましょう。まずさっき見たこの受けたという動詞なんです、ね、この受けたという動詞、さっきは時勢を見ました、ね、実際に起こった出来事だと、その事実を明らかにした、そういうふうに言いました。じゃあこの受けたという言葉の意味なんですけれども、これはくじが当たってとか、また神のご意志でもって得るとか手に入れるという意味があります。くじが当たって得るとか、また神様の御心で神のご意志でもって得たもの、手に入れたという話です。実は非常にこれは新約聖書の中4回しか出てきてません。 その中の2回はこの場所意外ですけれども、くじを引くというふうに日本語で訳されています。例えばルカの福音書の1章のところで、祭司ザカリアがくじを引いて、そして主の神殿に入っていったと。くじを引いてくじに当たったからです、ね、何のために主の神殿に入って香を焚くためにです。そのようにルカの福音書の一章の9節が教えています。ちょっと考えていただきたいのは、くじを引くのは確かに一人一人のその、人間の働き、人間のなすことでしょ。しかし当たるかどうかっていうのは僕らはコントロールできませんでしょ。それ結果としてこのザカリアもこういうふうに香を焚くという務めをもらったんです。くじに当たったから。ですからここで言ってることは何かっていうと、この信仰というものをいただいたんであって自分の努力でもって得たものではないんだということをペテロは言わんとするわけです。ペテロはこの小アジアのクリスチャンたちに対して、この救いというのは実は神様からの素晴らしいギフトであると、贈り物なんだということを明らかにします。実はペテロ自身、使徒の働きの11章のところちょっと開けていただきたいんですけれども、こんなことをエルサレムで語ってます。使徒の働きの11章の17節のところからなんですけれども、何があったかっていうと、ね、ペテロがエルサレムに登った時に、その時に割礼を受けた者たちは、ユダヤ人たちは彼のことを非難するんです。なぜ非難したかっていうと、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言って。よくありますよね、ユダヤ人たちはこうして異邦人と交わったことに対してその人物を大変厳しく非難したわけです。で、そのことが実はここでも起こったんです。そこでペテロはなぜ異邦人と交わったのか、その理由を説明します。よく皆さんもご存知の話です。ペテロはヨッパという町にいました。そこで祈ってるとうっとりと夢心地になって幻を見たと。どんな幻であったかっていうと、四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて、そしてそこにあるものを食べなさいって言われた。覚えてますよね皆さん。そうするとペテロはそれできませんと、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんとこう答えた。その時に天から神が清めたものを清くないと言ってはならないという答えがあったって。何回あったか覚えてます皆さん。3回ありましたでしょ、ね、そして3回終わった後、そのすべてのものが天に引き上げられた。するとその時にカイザリアからペテロのところに使わされた3人の人が自分のいた家の前に立っていたと、そのように御言葉が教えます。誰によって使わされたのかって、コルネリオでした。イタリア隊という部隊の100人隊長であったと、このように聖書が教えています。なぜかというとコルネリオに神が働かれたんです。そしてこのヨッパにいるシモン、つまりこのペテロを呼んでくるようにということで、この使いたちが使わされてきたわけです。ここまでよろしいですよね。こういう話が確かに記されていると。さて皆さん見ていただきたいのは17節のところなんです。こういうわけですから、これペテロが語るわけです。私たちが主イエスキリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。こんなふうにペテロは答えるんです、ね、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、何を彼らがもらったのか、聖霊なる神様もらったの、つまり救いの話です。ペテロが言うことは、私じゃなくて神がそのような技をなさり、神がそのように導かれたんだということを言うわけです。さあその説明を聞いた人々が何て答えたか、18節、人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを 異邦人にも、その後見てください、お与えに何てあります？なったのだと言って神を褒めたたえた。ご覧になりました皆さん、命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったんです。誰がお与えになったんですか？神でしょ。救いというのは神様からのギフトである。こうしてペテロは異邦人の救いに反対する者たちに対して答えているわけです。テキストを戻っていただくと、ね、信仰を受けたんだと。この信仰、この救いというのは神様からのギフトであるって、ね、ペテロはそのように実際にコリネリオ自身が救いに預かることを知っているのを見たんです。神が働かれたことを見たんです。そしてこの救いというのはまさに神からの賜物なんだと確信を持ってそのことを語るわけです。今少し語りましたけども、このペテロ第二の手紙の一章の一節のところに信仰という言葉が出てました。さっきからこれが救いだ救いだということを繰り返しましたけども、そこには理由があります。というのはある人たちはこの信仰というと救いではなくて信じているその教えのことであろう、言葉を変えると教理のことじゃないのかと。でもここでペテロがこの信仰という言葉を使っている、この信仰というのは救いのことであると、そのように言えます。なぜかというと5節ご覧くださいます。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、その次見てください、信仰には徳を、徳には知識をと書いています。信仰には徳をって、つまりペテロがここで言っていることは、救われた者たちが道徳的において成長していくんだと、そういう話をしているんです。道徳的なものが救いに預かるんじゃないんです。救いに預かった者が道徳的により清いものになっていくという話です。ですからこの5節を見たときに信仰には徳を、この信仰というのが救いを指しているということは明らかです。もう一つこの信仰という一節のことを見たときに、この信仰という名詞に冠詞がつけられてません、ギリシャ語において。もしこれが教えられた、まあ、教理だとすれば、そこには冠詞がつけられているはずです。ちょうどユダの3節のところにあるように。ですからそこからしても、ここの信仰という言葉が言っている意味は、教えられた教理の話ではなく、救いの話であろうと、まあ、それで皆さんにさっきからこの信仰を受けたというのは救いを受けたんだ、救われたんだというふうに説明してきたわけです。で、この一節の中でこれものすごく大切なところで聞いててくださいね皆さんね。この救いを受けたと、この救いは神様からの賜物であると、ギフトであるということを何回もお話してきました。でそのことは聖書が私たちに教えてくれています。でもうすでに我々見てきました。ちょうどエペソ人の手紙の2章のところで、皆さん8節や9節のところを暗唱されているかと思います。下向かないでくださいね、当てませんけども、もしそうじゃなかったら覚えることです。非常に大切です。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく、なんて書いてます、その後、神からの賜物です。パウロも言ってますでしょ皆さん、ね、恵みの上に信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物である、神からのギフトなんだ。エペソの2章の8節のところです。またイエス様ご自身も、私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません。ちょっと整理します、いいです、聞いててください皆さんね。聖書は確かに私たちにこのペテロの手紙第2の1章の1節が我々に言うように、信仰を受けたと、この信仰救いというのは神様からのギフトであると、パウロもそのように教えてるし、主ご自身もそのように教えた。 あなたが救いに預かっている、これは神があなたにこの救いという素晴らしいギフトをあなたに与えてくれたんです、ね、あなたが何か特別なことをしたから神様があなたに救いをくれたんじゃない。神は一方的にあなたを選び、あなたにこの救いをプレゼントしてくれたんです。そこはいいですね。だってそのことは御言葉がこうして我々に教えてくれるんです。しかし同時に人間の責任ということも聖書は問うてますでしょ。例えばイエス様が、その私は罪人を救うために来られたって。そしてイエス様のメッセージを聞いても罪人に対してこの救いを受け入れるようにと。またヨハネの福音書の3章の中でも、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれてるって。ちょっと皆さんに注意していただきたいのは、御子を信じる者は裁かれないけど、御子を信じない者は裁かれるという話です。さっき私たちが見てきたのは、救いというのは神様からの何でした？賜物だったでしょ、ギフトだったでしょ。そのように聖書を教えていながら、同時に御子を信じる者は裁きを受けないけれども、御子を信じない者は裁きに遭うんだということが教えている。つまりこうして聖書は人間の責任を問うているわけです。ダニエル書の12章の2節のところにも、地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます、復活の話です。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にと書いてます。蘇ってくるけれども、ね、そこに決定的な違いがあるって言うんです。ある人たちは蘇ってきて永遠の命に至るし、ある者は永遠の滅びに至るって。それを決定しているのは一体何かって、一人一人があなたがどんな選択をするかです。なんで罪人が永遠の地獄に行くのかって、それはその罪人が永遠の地獄を選択しているからです。なぜなら彼らは神が備えてくださった完璧な救いを自らの意思でもって拒んでいるからです。この二つのことが確かに聖書によって教えられているわけであって、私たちが理解できるかできないかの話じゃないんです。このように聖書が教えているんです。ですから救いにおいて私たちがしっかりと覚えなきゃいけないのは、救いは確かに 100% 神の賜物だと、神様からのギフトだと、同時に全ての人間に神は責任を問われている。あなたはこの救いを受け入れるか、それとも拒むのかって、その選択の責任が一人一人にあるんだと。ここはいいです。皆さん、このことはしっかり私たちが理解しておかなきゃいけない。これが聖書が教えてくれる救いなんです。クリスチャンならあなたは神様からこの素晴らしい救いを送られたんです。でよく考えてみると、あなたはある時に神の前に、私はイエス様を信じますという選択をしたんですですね。そしてもっと言えば、あなたがイエス様を信じますという選択をしたのは、実は神があなたのうちに働いてくださっていたから、その選択ができたって。これが聖書が私たちに教えてくださる神様の救いなんです。その 100% 我々には理解できない、でもこれが聖書が言っていることです。神の恵みだと言われるのは、私たちが何かをしたから、その報酬として得たものではないからです。恵みっていうのは神の一方的な恩子である。恵みとは滅ぶべき罪人にとって最もふさわしくない神の憐れみ、ご厚意である。もし私たちが自分の権利を主張して自分にふさわしいものを与えろと言うんであれば、我々に一番ふさわしいものは永遠の滅びです。永遠の地獄こそが私たちに一番ふさわしい。だって私たちは神に生まれながらにずっと逆らい続けてるんですもん。この今の世の中見て、テロでたくさんの人たちの命を奪ったとか、そういう人たちを見たときに、誰から言われなくても自分たちで思うでしょ、大変重たい罪を課すべきだって、重たい刑を課すべきだって、 神の前にあなたが犯してきた罪の数々を思ってください。あなたの一体どこにこの神様の救いに預かるべく素晴らしいものがあるかどうかです。私たちは神の前に誇れるものもないし、神の心にご好意を抱かせるような何かがあるわけでもありません。神が私たちに対して憐れみを持ってくださるような何かが我々のうちにあるのでもありません。神の祝福をいただく何かが我々のうちにあるのでもない。ただ一方的に神様はあなたを憐れんでくださって、この素晴らしい救いというギフトを与えてくださった。そこでペテロこんなこと言うでしょう。この救いというものがどんなものかを言ったと。ペテロは私たちと同じたっとい信仰をって書いてます。このたっといという言葉ですけど、この言葉は等しいっていうのと価値という、こういう2つの意味を持った言葉からなってるんです、ね、等しいと価値という言葉、この2つの意味を持った言葉からなってるんです。同じようにたっといとか同等の価値を持つとか、高価とか貴重であるとか、無駄にできないとか、かけがえのないって意味です。つまりペテロが言ってるのは、この救いほど価値あるものはないって言ってるんです。この救いほど貴重なものはないって。かけがえのないものは存在してないって。これが最高だって、至高のものだって、最高の神様からのギフトである。救いの素晴らしさをペテロは語るんですけども、私たちと同じと言ってますよね。そういうふうに説明が加えられている。私たちと同じ、一体何を言っているのかって。おそらくペテロが言いたかったのは、我々ユダヤ人と同じように、そうでないあなたたちがいただいたこの素晴らしい救いというものがどれほど貴重なものなのか。おそらくペテロはそれを言いたかったんでしょう。というのは、最初にもお話したように、この小アジアの教会は、そこにたくさんのユダヤ人がいて、またたくさんの異邦人がいました。その当時の社会において、人種であるとか民族であるとか、また社会的地位など、確かに格差が存在していました。しかしペテロが言いたいのは、救いにおいては格差は存在しないんだという話です。人種がどうあれ、民族がどうあれ、社会的地位がどうあれ、神はこの素晴らしい最も価値ある救いを全ての人に平等に与えてくれるんだって、信じる全てのものに。実はペテロ自身、そのメッセージをエルサレム会議の時に語っているんです。どんな時だったかっていうと、パウロたちがアンテオケに戻ってくるんです。アンテオケっていうのは、ここでクリスチャンたちが初めてクリスチャンというふうに呼ばれた場所でもあります。パウロたちの宣教において中心的な役割を示した、その役割を持ったその町ですけれども、パウロたちがこのアンテオケに着いた時に教会の人々を集めたんです。そしてどんなことを神様がなさったのか、その証をパウロたちがするわけです。異邦人がね、信仰に導かれたんだ、そのような話をパウロたちはしました。ところが、その神のなさった御業に反対する者たちが来るわけです。その人たちはユダヤからやってきた者たちであって、こう言ったんです。モーセの慣習に従って彼らに割礼を受けさせなければ救われないって。よくある話です。ユダヤ人たちはこういった、まだ律法から完全に自由にされていない、そこでこういった律法を守るように教えなければ彼らは救われない。そこでパウロたちとこの人たちとの間にいろんな激しい論争が生じたんで、こういう結論を彼らは引き出すんです。じゃあエルサレムに行こうよって、エルサレムに行って、そこで人たちと一緒になってこの件について考えよう。そしてみんなエルサレムに集まってくるんです。これが エルサレム会議なんです。使徒の働きの15章の中にその話が出てきます。パリサイ派のもので信者になった人々が異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると、と言って、そこでも激しい論争があったことが書いています。さて、もし開けてらっしゃる方は15章の7節、そうでない方は聞いててください。いいです。その論争の中にあってペテロが立ち上がるんです。ペテロが立ち上がってこう言います。兄弟たち、ご存知の通り、神をはじめの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。今ペテロが語ったことを思い出してください。ペテロはこう言ったんです。神様が私の口から出る言葉を通して、福音の言葉を通して、異邦人が信じるようにされたのです。さっきもありましたよね、使徒の11章のところにも、今この15章のところにもペテロは言うわけです。神様が私を使って、そして異邦人が信じるようになさったんだと。救いは神の賜物ですよ、ね、続けて彼はこう言います。8節、そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられると同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、出てきてません、皆さん。私たちと彼らとに何の話です。我々ユダヤ人と異邦人との間に何の差別もつけずって、こんなふうに語ったのはペテロです。そして今我々ペテロ第二の手紙の一章の一節を見ると、私たちと同じたっとい信仰を神様から賜った者たち、ユダヤ人だけじゃない、異邦人も同じように神の賜物としてこの救いをいただいたって。おそらくここでペテロが言いたかったのはこのことでしょう。神はユダヤ人だけでなく異邦人にも同じように救いの恵みが与えられたんだって、そのことをここで語っている。なぜなら彼自身、あのエルサレム会議において、またコルネリウスの救いを通して、こういった経験を通して、この確信を彼自身が持っていたからです。だからペテロは言うんです。あなたがユダヤ人であろうと、あなたが異邦人であろうと関係ないって。私たちこの救いに預かった全ての信仰者はみんな心を一つにしてこう言えるって、神が私たちに賜物として与えてくださったこの救い、これほど高価で価値のあるものは存在しないって。なんて素晴らしいものを神様は私たちに与えてくださったのかって。どうです、皆さん、それ聞いててアーメンって言えます？本当にその通りだって。神様は私のようなものにこんなに素晴らしい高価なもの、こんなに素晴らしい価値あるものを与えてくださった、この救いを神は私にくださったって。今それに多分アーメンって言えた人たちは毎日神様に感謝を捧げて歩んでいる皆さんでしょう。私たちにはその救いの喜びが必要なんです、皆さん。我々はいつも神がどんなに大きなことを私のために、あなたのためにしてくださったのか、それを覚えてなきゃいけない。なぜならそれが私たち信仰者の原動力だからです。感謝してます？救われたことを喜んでます？間違いなくペテロはそれを喜んでた。そしてその素晴らしい喜びを全てのクリスチャンが共有するようにって、このように改めて読者たちに対して救いの素晴らしさを思い起こすようにこのように記しています。パウロがこんなこと言っています。私は福音を恥じとは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる 何です？神の力ですって。ペテロだけじゃなかった、パウロもそのことを喜んでたんです。ユダヤ人であろうとギリシャ人、違法人であろうと、そんなのどうでもいいって。我々はこの人を完全に作り変えることのできる、罪人を生まれ変わらせることのできる、罪からの完全な救いを与えることのできる、この神の福音を誰よりも喜んでた、誰よりも誇ってた。あなたはそんな信仰者ですか？救われたことを何よりも感謝し、神様本当にありがとうと、その感謝の思いを持って毎日歩んでいらっしゃいます？ペテロはそうでした。パウロもそうだった。そして彼らは当時の人々に対して同じように感謝するものであれと。だってこの救いは神が一方的にあなたに個人的に与えてくださった最高の宝だって、それを喜びながら生きること、それが本当の主に喜ばれる信仰者の歩みだと、そんなふうに思いません？皆さん、主が与えてくださったこの素晴らしい価値ある高価な救いをしっかり覚えて、感謝を持ってこの一週間歩み続けてください。感謝を捧げましょう。父なる神様、あなたの恵みを今一度覚えて感謝をいたします。あなたが私たちを一方的に憐れんでくださり、この最高の救いを与えてくださいました。ペテロが教えてくれたように、どんなに努力をしようと、どんなに心を入れ替えていい人間になろうと決めても、私たちの行いによってこの救いに預かることは不可能です。この救いはあなたからのギフトです。故に私たちこの救いをいただいたものとして、神様あなたに感謝を申し上げます。どうぞ神様、この愛する兄弟姉妹方がこの日、そしてあなたが生かしてくださるなら、この一週間も感謝を持って喜びを持って歩み続けることができるように助けてください。あなたが大きな犠牲を持って与えてくださった救いを喜び感謝し、述べ伝えるものとして、この一週間も歩み続けることができるように、どうぞこの愛する兄弟姉妹方一人一人を祝してください。その信仰を強め励ましてください。またもしあなたを知らない者がいますならば、心からあなたの前に悔い改めて、この素晴らしい救いをいただいて、今日共に救いを感謝することのできるものへと変えられますように。あなたの御業を感謝し、御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。